もやもや経済クリアファイル。今さら人には聞きにくい経済のもやもやについて話していきながら、そのとっつきにくさをクリアなものにしていこうという番組です。共同通信デジタルコンテンツ部の横田と
経済部デスクの松尾の2人でお送りします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は日銀のお仕事についてのお話でしたが、その日銀が3月19日大きな動きを見せました。住宅ローンの行方が気になるところなんですけれども、前々からのマイナス金利の解除というキーフレーズは聞いてきましたので、はい、金融緩和からの転換ということについて順を追っておさらいしていきたいなと思っております。はい、
そうですね。前回の放送で日銀の仕事の一つに民間の銀行からお金を預かる、そういう仕事がありますよっていうお話をしました。で、その金利をマイナスにするっていうのがマイナス金利政策になります。普通私たちが銀行にお金を預けると利子がつきますよね。プラスでお金が受け取れます。
はい、
で、それが、マイナス金利政策だと銀行が日銀に必要以上にお金を預けた場合に金利、まあ、利子を払わないといけなくなる、事実上のこう手数料のようなものを払う、そういう政策です。手数料を払うぐらいだったら日銀に、まあ、余分に預けずに企業や個人に融資しようっていうふうに銀行は考えるようになるので、景気を上向かせる効果があるっていうふうに考えられています。これは大規模な金融緩和政策の一環として導入されました。
はい、で、今回がその政策を変更して引き締めの方向に向かうと。
そうですね。 まだその引き締めるというほどでもないんですけど、まあ、一旦そのマイナス金利政策を解除した、やめたってことですね。
はい、
で、あとイールドカーブコントロールっていう言葉もニュースで飛び交ってたと思います。
ありました。
これもちょっと難しいですけど、長短金利操作っていうんですが、イールドカーブはですね、国債の利回り曲線のことを指してます。利回りって、金利がどうなるかっていうその、グラフのことなんですよね。このマイナス金利政策で短期金利、まあ、短い金利を低く抑え込んで、さらに長期の金利に関しても誘導目標を設定して曲線全体を低く抑え込む、まあ、金利をもう長い期間低くするんだ。で、それがイールドカーブコントロールの目的です。それも今回撤廃しますっていうふうになりました。じゃあ今回3月19日の金融政策決定会合で、まあ、何が起きたのかということを説明すると、前の日銀総裁の黒田東彦さんの時代に異次元の金融緩和といって大規模な金融緩和策を始めました。
はい、
で、それを正常化させよう、そういう時期に来た、転換点に来たということですね。具体的には先ほどお話したようにマイナス金利政策を解除して、で、さらにイールドカーブコントロール、長短金利操作を撤廃する、そういったことを決めました。このマイナス金利政策の解除っていうのは、まあ、言い換えると政策金利を引き上げ、利上げしたことになりましたんで、歴史的な転換点というふうに言われています。で、じゃあなぜ日銀が政策を転換したのかっていうと、これも以前の放送回でお話しましたけれども、大企業を中心とした賃金の引き上げの動き、これが見られるので、政策転換に向かいました。で、具体的に言うと連合が15日に中間集計として公表したんですが、今年の春闘の平均賃上げ率が 5.28%。
すごいですよね。
すごい高い、歴史的な水準に達しました。で、かつ中小企業の労働組合とか非正規の時給、そういったものも大幅に上がっています。なので、今なら金融政策を変えてもいいよねっていうことになったってことですね。
なるほど。
で、まあ、マイナス金利解除とか長短金利操作、イールドカーブコントロールの撤廃ってちょっとワードが難しいんですけど、
難しい方ですね。
まあ、あまり中身を理解する必要はなくて、端的に言うとこれまでの超低金利の状態を通常の状態に戻していきましょうと、世の中が金利のある世界にそういうふうにしようっていう動きです。合わせて今物価高で、私たちの生活苦しくなってると思いますけれども、そういった物価を少し抑制しよう、そういうメカニズムを考えているんですね。今の日銀の総裁の植田総裁は、記者会見で普通の金融政策になるんですっていうふうに説明しました。
はい、 でここまでお話ししていただいたのがあの先日のニュースのまとめ
で、
多くの人あの僕も含めてそうなんですけど、じゃあ住宅ローンどうなるのよっていうのが気になります、
はい、そうですね、あのまず今じゃあマンションの価格どのぐらいなのっていうお話からすると、東京都心の新築マンションは平均価格が1億円を突破しています。なのでもはやマンションではなくてオークションの状態ですね。バブルのようなもう状態になってるんですけど、まずは世の中がこう金利のある世界に戻るとこの熱が少し冷めて、価格が落ち着く可能性はあります。まあそうは言ってもほとんどの人は、現金こうキャッシュで買えるような人はいませんので、住宅ローンの金利がじゃあどうなるんだろうっていうのが重要ですよね、
はい、
で住宅ローンをまず大きく分けるとタイプが2種類あります。それは固定金利型と変動金利型というふうに言います。一定の期間、例えば10年とかですね、そういった期間もしくは完済するまで、支払いが終わるまで金利が変わらないっていうのが固定型で、半年ごとに金利が見直されるのが変動型になります。
でやっぱりこれじゃあどっちにしたらいいんだろうとか、あるいはもう借りてる人は乗り換えした方がいいのかなみたいなことを考えたりすると思うんですけど、 それぞれ今後どうなっていくんでしょうか。
はい、まず固定型のローンのお話をすると、固定型のローン金利っていうのは、大手銀行が手掛ける10年固定のタイプで、現在 1% 以上がほとんどです。固定金利は先ほどちょっとお話しましたけれども、長期金利に連動しています。長期金利っていうのはじゃあ何なんだっていうと、運用期間が10年の国債、これあの新発10年もの国債っていうんですが、この利回りが指標になっていますでこの利回りは国内外の投資家が参加する市場の取引で決まるんですよね。で言い換えると、市場参加者がこれから長期金利どうなるんだろう、そういうふうにどう見てるかによって金利の行方は決まってきます。で日銀が金融政策を大きく転換して、市場関係者の間で日銀が追加利上げ、さらに政策金利を引き上げよう、そういうふうな観測が高まってくると長期金利も上がってきます。なのでそれに伴って固定型のローン金利も上がるっていうふうに考えられます。でもちろんすでに借りている人は固定されている期間の金利は変わりません。
だからあのフラット35とかそういうやつがこれに、
そうですね、
はい、はまると思います、はい、でじゃあ変動型はどうなりますか。
まずあのおそらく関心が高いのは変動型 でそれはなぜかというと、まあ住宅ローン借りている人の7割が変動型だと言われてるんですよね。で今変動型ローンの金利は金融機関同士の競争が激しいのもあって 0.3% 前後です。でこの変動金利っていうのは銀行が、まあ、業績が良かったり財務内容が良かったりする、まあ、そういった企業に対して融資するときに適用する金利、これ短期プライムレートっていうんですけど、
はい、
その、短期プライムレートを参考にしています。でこの短期プライムレートっていうのは日銀の政策金利と連動しています。ここもどんどん言葉が難しくなってきますんで一旦政策金利っていうのが何なのかっていうお話をすると、これはですね世の中の金利水準の目安になる短期金利のことなんですね、うん、で日銀などの中央銀行が目標を設定して誘導しています。まあ日銀が、まあ、コントロールしている金利だと思っていただけるといいと思います、
はい。
でこの住宅ローンに話を戻すと、変動型のローンは短期金利、日銀の政策金利と関係が深いです。長期金利の値動きは金融市場に委ねられていて、短期金利は日銀がコントロールしている、まあ、そういうふうに考えていただくと分かりやすいと思います、
はい、なるほど。
でじゃあ仮に変動金利が 0.1% 上がると、まあ、3500万円を35年ローンで借りた場合の返済総額が70万円ほど増えるっていうふうに試算されています。まあ、70万円って、まあ、意外とそうでもないように感じるんですけど、まあまあ効いてくると思います。
そうですよね、まあ、年間に直すと平均2万円ぐらいだから、まあっていうふうに思うかもしれないですけども、はい、まあ、70万円あればハワイ旅行とか家族で行けちゃいますからね。
そうですね。なのでこの変動金利が急激にもしくは大幅に上がると、ローンを返済できなくなって生活が破綻する人、そういう人が続出するかもしれません。なので個人的には日銀がこうそんな状態を招くようなことはしないと思っています。実際に、日銀の植田総裁は緩和的な金融環境を続けるっていうふうに説明しています。
はいはい、ありました。
なので、まあ、変動金利が上がるとしても少なくとも日銀が追加利上げをすることが条件になると言われています。追加利上げっていうのは政策金利をさらに引き上げる、まあ、前回はマイナス金利を解除することで一回利上げしましたけれども、それがさらに引き上げる、そういう状況になるのが条件だと言われています。でちなみに僕自身の話をすると、僕はマンションを購入したのも10年以上前なんですが、その時は変動型を選択しました。でそれは当時、まあ、日銀のこう取材をしてたんですが、職員の人たちと雑談して、あなただったら固定と変動どっち選びますかって、結構聞いて回ったんですよね。当時は、金利がずっと低く抑えられてましたんで、あの変動の方が有利だというふうに判断して僕は変動型を選びました。ただまあこれからどうなるのかっていうのはちょっとまた、人によって違うと思います。
そうですよね、また上がるかもしれないって考えて、いや今なら固定選ぶよっていう人もいるかもしれないですね。そうですね、
あの固定型の良さっていうのは毎月の収入の中から出ていくお金が確定しますんで、生活設計しやすい、そういうメリットがあります。特にその収入が不安定だったりとか借りる額が大きかったりする場合に向いていると言われています。まあ、今は住宅ローンを比較するサイトもありますし、ネット銀行も含めて競争が激しいのでよくチェックするといいと思います。これから借りる人はまず見比べることが大事だと思います。あとすでに借りている人は自分のこれからの支払い額を想像して、借り換えを検討するチャンスでもあると思います。まあ、そもそもの話ですけど、まあ、僕もそうでしたけど、住宅を買おうとしてこうモデルルームを見に行ったりですね、こう家具を探しに行ったりし始めるとどうしてもこう欲が出てきて予算オーバーになりがちです。まあ、横田さんもそうではないかと思うんですけど、
いいのが置いてあるからどうしてもこういやこっちにって、
そうなんですよね。家族で話し合ってるとだんだんこう予算が増えてきますよね。
いやもうその通り
で、あの固定型にしても変動型にしても、まあ、ローンを多く借りるっていうのは、まあ、いいことではありません。あの返済がしんどくなりますので、なので注意が必要ですね。あのまずは自分の予算、収入、そういったものをしっかり考えて、物件探しをしたりローンを選んだり、そういうことが必要だと思います。
ネットでこうじゃあ住宅ローンって年収の何倍ぐらいまで借りれるんだろうって見ると、はい、今7倍から10倍とかっていうふうに出てるんですけど、
そうですね、
実際その家庭の支出にもよるっていうところが大きいかなと思います。
そうですよね、あの以前は5倍って言ってましたよね。
そうですね、なんかいつの間にか上がってるなと思いました。
そうですね、だんだんやっぱり夫婦共働きの世帯が増えてきて、まあ、ペアローンなんて言いますけど2人でローンを組むような感じになってきてるので、まあ、だんだん借りる額が大きくなってますよね。そこは少し注意が必要だと思います。
そうですよね、はい。じゃ次回はですね、新年度ということでちょっと趣向を変えまして、あの特に新社会人の方は関心高いんじゃないかなと思うんですけども、あの配属ガチャを取り上げたいと思います。
ご意見やご感想は概要欄のフォームか X などでハッシュタグもやもや経済とつけて投稿してください。もやもやはカタカナ、経済は漢字でお願いしたいです。またこのトピックについて話してほしいというご要望もお気軽にお送りいただければ嬉しいです。ここまで聞いていただきありがとうございました。